広報古賀2026年5月号メイナンバー248、表紙。今月の表紙は駆け出したくなる季節、満開の花桃の下、弾むように駆け出した三兄弟の笑顔が、春の訪れとともに、ぬくもりを運んでくれました。あっという間に、風薫る五月。季節の移ろいの中で、健やかに成長する子供たちの姿に、明るい未来への期待が膨らみます。表紙終わり。コンテンツ目次3ページ。全国へ、そして世界へ。古賀のものづくり力。4ページから9ページ。特集。承継と創業で輝く古賀市。10ページ、11ページ。ピックアップ。古賀桃祭り。12ページ。市役所職員を募集します。13ページ、民生委員、児童委員、主任児童委員は、あなたの一番身近な相談員です。14ページ、5月は消費者月間です。水道基本料金の免除を実施しています。15ページ、長ナスが茨城県青果物銘柄産地に指定されました。全国大会出場。16ページ、健康百科、私のおすすめ。17ページ、今月の古賀っ子、私の夢。18ページ、古賀歴史見聞録。19ページ、図書館の本棚から、エンジョイ・スポーツ少年団。20ページ、21ページ、街の話題・レポート。22ページ、23ページ、古賀っ子だより。24ページ、25ページ、古賀インフォメーション。26ページから35ページ、お知らせページ、広告。36ページ、私の古賀で暮らすと、読者アンケート。写真3枚、写真の説明。1枚目、創業・事業承継セミナーの様子。4ページから7ページ。2枚目、小学校・中学校卒業式の様子。20ページ。3枚目、小学校・入学式の様子。21ページ。写真終わり、目次終わり。ハリア市長からのメッセージ。新年度が始まって早1ヶ月。大型連休を迎え、ほっと一息ついている人も多いのではないでしょうか。休みを機に遠出もいいですが、ぶらりと市内に繰り出してみるのもおすすめですよ。新緑が輝く季節、花桃や桜の季節は終わりましたが、食の丘里十軒通りを通るたび、ボランティア団体の皆さんが、丹精込めて育てた花壇に目を奪われてしまいます。爽やかな風を感じながら、皆さんも市内散策をお楽しみください。
全国へ、そして世界へ、古賀のものづくり力。金属加工のプロフェッショナル集団、三ヶ尻工業株式会社茨城工場。会社概要、二次元コードがあります。会社名、三ヶ尻工業株式会社茨城工場。住所、 下大野2000。電話番号920361。従業員数22人。工場外観の写真があります。当社は1934年に創業し、長年お客様に寄り添い、ものづくりに努めてきた金属加工の会社です。これまでに培った技術を基盤とした多品種小ロット生産を得意とし、鉄、ステンレスを中心に切断加工、曲げ加工、溶接まで一貫して対応することで幅広い製品を手掛けています。工場では30代、40代の社員を中心に技術を活かした製品作りはもちろんのこと、ご相談一つ一つに丁寧に向き合うことを大切にしています。これからも誠実な仕事を積み重ねながら、8年後の創業100年、そしてその先の未来を社員と共に目指してまいります。写真6枚。写真の説明。1枚目、2枚目。金属加工の技術で作成した会社名の看板。3枚目、4枚目。金属加工の様子。5枚目、6枚目。金属加工のほか、貸しビル業も手掛けています。写真の説明。写真には、不動産会社の会社名、リアルゲートと入っています。写真、終わり。
特集、承継と創業で輝く古河市。日本一チャレンジできる街へ。挑戦者が作るこの街の未来。あの味が大好きでよく通ったなぁというお店。久しぶりに訪れたら閉店していた。そんな経験ありませんか？長年地元で愛されてきたお店や会社が後継者不足で幕を閉じる。全国的に深刻化している後継者不足の問題は本市でも喫緊の課題となっています。このままのペースで廃業が進むと、町から魅力ある店舗が激減。活気だけでなく培ってきた伝統の技術も失われ、地域経済への大きな打撃となります。市の産業を維持していくためにも、事業承継は大切な取り組みです。また、進学や就職を機に若者が市外に流出する状況にも歯止めがかかっていないのが現状です。将来にわたって活気を維持するためには若者に選ばれる街でなければなりません。市では、承継に悩んでいる人や創業にチャレンジする若者を後押しするため、古河サークルを立ち上げ、様々な支援を行っています。刻一刻と変化するこの時代、代々続く店を継いだり、事業を始めたりするときは、誰でも不安を感じるもの。踏み出すには勇気が必要です。不安のある人は、ぜひ今回の特集を参考にしてみてはいかがでしょうか。写真。古河市に移住し、市内に一級建築士事務所を開設した田熊さん夫妻。写真の説明、紙面3分の2に事務所前に立つご夫妻の写真があります。写真終わり。古河サークルを立ち上げました。国、県、地域の金融機関や専門家、地元の商店会等と連携し、創業や事業承継希望者を包括的に支援していく関係団体のネットワークです。創業・事業承継セミナーの開催。関心のある人向けに、
当事者やコーディネーターによる講演、事例発表などを行うことで、各団体間での情報交換を行っています。事業承継相談会開催日程。古賀商工会議所、鴻巣 1189-4。日時、6月18日、木曜、10時から16時。1回1時間半程度。古賀市商工会、下大野 2209-9。日時、7月23日、木曜、10時から16時。1回1時間半程度。申し込み、問い合わせ、古賀庁舎産業戦略課、電話225111、古賀商工会議所、電話486000、古賀市商工会、電話924500、茨城県事業承継引継ぎ支援センター、電話029-284-1601。商店街空き店舗等対策事業補助金。商店街に新規出店する人を支援するため、改造費や賃借料等に関わる経費を補助しています。要件や上限等あり、予算の範囲内での交付になります。写真3枚。写真の説明。1枚目、2枚目。セミナー開催の様子。3枚目。空き店舗の様子。写真終わり。賞金総額130万円分企業支援プロジェクト始動。ここがプロジェクト。始まりの種。企業に挑戦する人を応援するプログラム。種を育てるをコンセプトに、8ヶ月間の伴走支援でアイデアをビジネスに育てます。古賀を拠点にあなたのあったらいいなを実現させてみませんか？募集テーマ、子育て支援、女性の働き方、地域課題解決、コミュニティづくり、AI、デジタル技術、フリーテーマ、受賞者特典、最優秀賞、一枠、15万円、女性活躍賞、一枠、優秀賞、二枠、オーディエンス賞、一枠、5万円。賞金のほか、施設利用特典などの副賞あり、申し込み期限、7月31日、金曜、問い合わせ、ここがオフィス、電話331111、二次元コードがあります。写真、ここがオフィス公式キャラクター、ここがベアと一緒に皆さんのご応募お待ちしています。写真の説明、ここがベアを手にした三王工業株式会社、長浜すみ子さんの写真があります。写真終わり。相談無料。古賀サテライトオフィス開設。茨城県よろず支援拠点。茨城県よろず支援拠点。国が設置する無料の経営相談所です。多様なバックグラウンドを持つ専門家、コーディネーター、が在籍し、あらゆる経営課題の解決に向けて支援します。県西地域初となるサテライトオフィスを、ここがオフィス内に開設しました。ポイント。不安になったら聞いてみよう。様々な要望に対応します。経営改善したい。ホームページ、 SNS を活用したい、創業したい、販路を広げたい、DX、IT 化を進めたい、事業承継をしたい、など。ポイント。専門知識を持った企業経営のスペシャリストがアドバイス。中小企業診断士、情報処理技術者、経営士、社会保険労務士、IT コーディネーター、弁護士、など。コーディネーター、小林淳さん、中小企業診断士、事業承継士、茨城県よろず支援拠点は、何度でも無料で相談ができます。相談者ファーストを心がけ、相談者を一人にせず、寄り添った支援を行います。ぜひ、お気軽にご利用ください。小林さんの写真があります。まずはご連絡ください。場所、ここがオフィス4階、古賀サテライト、本庁 4-2-27、費用、無料、問い合わせ、茨城県よろず支援拠点、電話、029-224-5339、ファックス、029-227-2586、e メール、yoruzu@iis-net.or.jp。 詳細はこちら、二次元コードがあります。写真4枚。写真の説明。1枚目、サテライトオフィス開設式典で、針谷市長を中心としたテープカットの様子。2枚目、ここがオフィス外観。3枚目、オフィス内で相談する様子。4枚目、サテライトオフィス入り口。写真終わり。承継で輝く。承継して伝統を受け継ぎ、開業して未来を創造。写真、創業100年の老舗製茶問屋を承継した大島隆嗣さん。写真の説明、製茶問屋大島清吉商店と書かれた店舗前に立つ大島さん。写真終わり。4代目を承継して、先代から事業を承継した当初は、特に不安や戸惑いはありませんでした。手続きなどでとても苦労したのは、翌年に先代が亡くなってからですね。私は1年猶予がありましたが、突然承継することになるケースは少なくないと思います。今は行政など相談を受けてくれる環境が充実しているので、うまく活用しながら事前に備えておくことが必要かもしれません。経営に関しては若者のお茶離れなどを背景に自分の得意分野を活かせないかと考えていたんです。工場は趣味が高じて開業したキャンプ雑貨店ですが、たくさんの人にお茶を広めるためにはもっと若い客層を取り込まなければという思いがありました。先人たちが残してきた伝統を受け継ぎつつ、他と差別化を図れるような時代に合わせた新しい価値を創造しなければならないと感じています。大島隆嗣さん、4代目の写真があります。次の世代が作る未来。自分が店を継ぐかどうかはまだよくわからないですが、代々続く老舗です。そこにある背景を自分は発展させられるのか、今からとてもワクワクしています。店を継ぐことは個人の自由がなくなるような気もしますが、父も祖父も お店をやりながら好きなことをしていたので、不安は感じていません。かっこ笑い。今は街づくりに興味があるので、たくさん外の世界を見て、いずれ地域に貢献できればいいかなと思っています。大島省吾さん、五代目の写真があります。事業承継の流れ。大正初期、創業。初代大島清吉氏が創業。昭和48年、高津具氏誕生。平成28年、事業承継。先代が70歳を迎えた節目に、高津具氏が4代目として事業承継。平成29年、先代ご逝去。令和4年、キャンプ雑貨店、工場開業。アウトドア用品を扱う雑貨店を敷地内に開業。写真3枚、1枚目、2枚目。開業には関係機関等からの補助金や助成金を活用。店内には店主こだわりのアウトドア用品が並ぶ。3枚目、どこでも気軽に抹茶を楽しめるシェイカーはおすすめの商品。写真終わり。創業で輝く。市の空き店舗等対策事業補助金を活用した市内での創業事例。古河市はチャレンジすることを応援してくれる町。田熊隆起、万代スタジオ一級建築士事務所。一級建築士、早稲田大学非常勤講師。田熊隆起さんの写真があります。大学院在学中にアジア諸国を旅した後、卒業後は台湾の地方都市イーランの建築設計事務所に就職した田熊さん。町は自由で開放的で、活気に満ちていて大きな刺激を受けたといいます。地方都市の豊かな環境で小学校や広場、美術館などの公共建築の設計に携わった経験が古河での創業につながったそうです。古河市を選んだきっかけは、父親が古河市出身だったこともあり、お正月に親戚で集まるなど、もともと古河市にはゆかりがありました。独立を考えていた時に改めて市内を巡りましたが、田んぼや川が流れる景色など雰囲気が台湾にすごく似ていて、この地に事務所を開こうと決めました。東京へのアクセスの良さも決め手の一つですね。周囲の反応は？独立する人が少ない業界ではありますが、家族や親族は応援してくれましたね。馴染みがある古河の地での独立ということで安心したのではないでしょうか。1年ほど前に事務所を設立し、1月に事務所を構えたばかりなので、地域の人たちとのつながりはまだ薄いですが、これから関係を深めていければと思っています。物件はどうやって探したか。商工会議所での活動を通じて、市役所をたびたび訪れ、古河サークルの取り組みなどを聞きながら、市内で何件か物件を見て回りました。味がある感じの物件を探していたのですが、そういったところはどうしてもリフォーム費用がかかる。しかし、ここはきれいな状態で残っていて、立地的にも静かで駅に近く、大家さんもとてもいい人だったのですぐに決めました。創業して見えたもの。市の空き店舗補助金の存在を知っていたので、資金面の心配は少なく挑戦してみようと思えました。古河に住んでみて感じたのが、人とのつながりの大切さ。商工会議所に入会しましたが、 様々な業種の人とつながりができたことは大きな財産です。この環境のおかげで、古河周辺での建築関連の仕事も徐々に増えてきました。地元の商店会にも加盟し、ゆくゆくはイベントなどの機会にオープンギャラリーをすることも考えていますので、その際はぜひお立ち寄りください。創業を考えている人へメッセージ。何を始めるにも不安はあると思います。私もそうでしたが、人を紹介してもらうなど、周囲のサポートなくして今はありません。古河はいい意味で小さい町なので、一歩踏み出し、いろいろと動いてみると、思ってもみなかった展開が待っているのが面白いと思います。行政の人たちも親身に相談に乗ってくれるので、積極的に活用してみてはいかがでしょう。写真、写真の説明。見開きの右ページには、紙面3分の2に、事務所で机に向かうご夫妻と、手前には家や木などのジオラマがあります。写真には、窓が多く、柔らかな日差しが降り注ぐ事務所内。開設の際は、内壁を塗り直す程度で済んだほど、綺麗な状態のまま残っていたそうです。家具や本棚などは、手作りや地元の大工さんに製作してもらったもので、ぬくもりあふれる空間が広がっています。と添えられています。左ページには、事務所内の切り抜き写真が6枚あります。それぞれの説明を読みます。1、妻の永田寛敏さんはイラストレーターとして活躍中。2、広い窓から眺める八幡神社の景色に癒される。3、4、事務所には田熊さん、寛敏さんの著書や作品が並ぶ。5、田熊さんの作業場。6、寛敏さんがデザインした T シャツやグッズなども販売中。写真終わり。ピックアップ。古河桃祭り。日本一の花桃の里。春の訪れを告げる第50回古河桃祭りが3月14日から29日まで古河公方公園で開催されました。園内には約1800本の花桃が咲き誇り、一面を鮮やかなピンク色に染め上げ、来場者の目を楽しませました。昨年に続き、花桃のライトアップや手筒花火の法要、ランタン、花火の打ち上げなどのサイドイベントも開催。期間中はたくさんの来場者で賑わいました。写真、写真の説明。満開の花桃の下を歩く人や、人力車に乗って園内を回る人、花桃の前で写真を撮る人など、思い思いに桃祭りを楽しむ大小10枚の写真がほぼ紙面いっぱいにあります。写真終わり。サイドイベント開催。東林夜間ライトアップ。期間中の土日を中心に会場の花桃をライトアップしました。光に照らされた花桃が暗闇の中で浮かび上がり、幻想的な雰囲気に。来場者は日中とは一味違った光景を楽しんでいました。ライトアップされた花桃の写真が2枚あります。スカイランタン。3月21日にランタン打ち上げを実施。参加者の思いを込めた桃色ランタン300基が花火を背に会場の夜空に浮かび上がりました。来場者からは、神秘的な眺めで感動した、などの声が聞かれました。淡いピンク色に光りながら、 夜空に浮かび上がるランタンの写真が2枚あります。手筒花火の法要。桃祭りの風物詩となった手筒花火の法要。昨年に続き、古賀手筒会の会員ら16人が披露しました。今年も大勢の観客が集まり、満開の花桃をバックに吹き上がる火柱の迫力に大きな歓声が上がりました。空高く吹き上がる手筒花火をしっかりと抱え込む写真が2枚あります。花桃アフタヌーンティー。桃祭り期間中、花桃をイメージしたスイーツと、さしま茶を組み合わせたアフタヌーンティーを楽しめるツアーを開催。参加者は、視覚と味覚で春を満喫できる贅沢な体験を楽しみました。満開の花桃と店内でアフタヌーンティーを楽しむ様子の写真があります。
市役所職員を募集します。令和9年4月1日採用。事務職から専門職まで、あなたの情熱を活かせるフィールドがここにあります。未来の古賀市の景色を一緒に描いてみませんか？問い合わせ、総和庁舎職員課、電話923111。定期募集、第1期、一次試験案内。事務職、試験日、7月1日水曜から7月12日日曜のうち、受験者が希望する日。内容、教養試験、適性検査、動画選考。申し込み期限、6月10日水曜、15時、QR。申し込みはこちら、二次元コードがあります。表、定期募集の表があります。試験職種、採用予定数、受験資格、年齢要件の順に読みます。事務 A、22人程度。学校教育法による大学、短期大学を除く、またはこれと同等と認められる学校を、令和9年3月末日までに卒業見込みの人。平成11年4月2日以降生まれ。事務 B、10人程度。学校教育法による大学、短期大学を除く、またはこれと同等と認められる学校を卒業した人。平成3年4月2日以降生まれ。事務 C、学校教育法による高等学校、もしくはこれと同等と認められる学校を卒業、または令和9年3月末日までに卒業見込みの人の採用試験は、定期募集第2期、申し込み時期8月、一次試験9月にて実施を予定しています。詳細は市ホームページをご覧ください。表終わり。これまでの採用試験との変更点。1、試験日程の前倒し。定期募集第1期の試験日程を早め、一次試験を7月に実施します。2、事務 B の年齢要件の緩和。年齢要件を30歳から35歳までに引き上げます。3、一次試験の内容変更。論文試験を廃止し、人物重視の動画選考、事務職のみを取り入れます。写真、あなたの力が誰かのためになる。令和8年度新規採用職員の写真があります。専門職、試験日、7月12日日曜。内容、専門試験、適性検査。
申し込み期限6月10日水曜15時 QR。 申し込みはこちら、二次元コードがあります。試験職種、採用予定数、受験資格、年齢要件。試験職種や受験資格等の詳細は市ホームページをご覧ください。ホームページはこちら、二次元コードがあります。インターネットからの申し込みが難しい場合はご相談ください。民生委員、児童委員、主任児童委員はあなたの一番身近な相談員です。介護、健康、子育てなど生活の中で気になることがありましたら、お住まいの地域の担当委員にご相談ください。民生委員、児童委員、主任児童委員には守秘義務があり、相談内容や個人情報などは守られます。問い合わせ、健康の駅福祉推進課、電話925771。関係機関と連携を図り、地域福祉の担い手として次のような活動を行っています。相談、訪問、見守り活動。地域住民が抱える問題について相手の立場に立って相談を受けます。一人暮らしの高齢者や障害のある人、児童などの見守りや訪問活動を行っています。訪問活動中の写真があります。高齢者・障害者支援。介護や福祉サービスの情報提供やサロンの開催など、皆さんが楽しく活動・交流できる場を作ります。仲間の皆さんと歌う様子の写真があります。古河市の民生委員・児童委員等の概要。民生委員・児童委員は厚生労働大臣から委嘱を受けた非常勤の地方公務員です。委員数216人、令和8年4月1日現在。内訳、民生委員・児童委員・地域担当204人、主任児童委員・児童問題専門12人。委員の氏名・担当区域、市ホームページに掲載しています。第1地区三和地区、第2地区古河第一中学校区、第3地区昭和地区、第4地区古河第二中学校区、第5地区古河第三中学校区。詳細はこちら、二次元コードがあります。あなたも民生委員・児童委員になってみませんか？地域福祉推進の重要な役割を担っている民生委員・児童委員ですが、近年全国的になり手不足が問題となっており、古河市においても欠員が出ています。活動に興味のある人はお問い合わせください。民生委員会長からのメッセージ。活動を通して多くの人と直接触れ合い、支え合う温かさを実感できたことが何よりの喜びです。また地域のさまざまな課題に気づき、行政や関係機関と連携を深めることの重要性を学びました。この経験から人とのつながりの大切さや社会に役立つことのやりがいを心から感じています。活動は大変な時もありますが、自分自身も成長できる貴重な時間をいただいています。坂本勇会長の写真があります。5月は消費者月間です。消費者保護基本法、消費者基本法の前身が昭和43年5月に施行されたことから、その施行20周年を機に、昭和63年から毎年5月が 消費者月間とされました。もし消費者トラブルでお困りの際は、悩まずにご連絡ください。問い合わせ、古河市消費生活センター、古河庁舎産業戦略課内、電話231718。令和8年度の消費者月間統一テーマ、見える情報、見えない仕組み、AI 時代の消費者力を高めるために、デジタル化の進展に伴い、消費者は商品やサービスに関する情報を容易に入手できるようになりました。デジタル技術の利活用や情報提供の仕組みに関する基本的な知識を得て、消費者力を高めていきましょう。インターネットに関する消費者トラブルとして、下記のような相談事例があります。インターネット通販で定期購入と知らずに契約した。解約したいが条件が厳しい。小学生の息子がスマホゲームに無断で高額課金してしまい困っている。クレジットカード会社をかたるメールを信用してカード番号を入力してしまった。水道基本料金の免除を実施しています。市では市民の皆さんの家計支援のため、水道基本料金の免除を実施しています。問い合わせ、水道課、三和浄水場、電話763780。期間、令和8年2月から10月請求分、1月検診から9月検診の9ヶ月。免除額、水道料金のうち基本料金の全額。基本料金は使用中のメーター口径により異なります。また、水道料金のうち重量料金、下水道使用料は免除対象外です。使用中のメーター口径はお手元の検診表にてご確認ください。表、1ヶ月あたりの基本料金、水道メーター口径区分、基本料金、税込みの順に読みます。13mm 605円、20mm 704円、その他のメーター口径は二次元コードをご覧ください。二次元コードがあります。表終わり。6月1日から7日は水道週間です。水道週間スローガン。水道水、安心安全これからも。毎日使う水道水は思い川と地下水を水源としており、限りある大切な資源です。水源を守り、将来にわたって水を安定して利用できるよう、節水へのご理解とご協力をお願いします。長茄子が茨城県青果物銘柄産地に指定されました。県では高品質で信頼性、安全性が高いことが実需者から評価され、多様化するニーズに対応できる競争力のある園芸産地を銘柄産地に指定しています。この度、市の長茄子が指定を受け、3月25日に県庁で交付式が行われました。問い合わせ、三和庁舎農政課、電話761511、二次元コードがあります。おすすめの調理法。長茄子は皮が薄く、肉質が柔らかいため、食感を生かした揚げ、焼き、蒸し料理が絶品。天ぷらや揚げ浸し、肉のハサミ焼きなどがおすすめです。写真。左から JA 茨城むつみ鈴木営農部長。JA 茨城むつみ矢島常務理事。大井川知事。針谷市長。 JA 茨城睦美印税部会長、上竹産業部長。写真終わり。全国大会出場。第55回五島杯卓球選手権大会名古屋オープン。カデット女子シングルスの部、鈴木美久さん、総和北中学校。第65回大阪国際招待卓球選手権大会、ホープスの部、柳真優さん、チータク。東京オープン2026第78回東京卓球選手権大会、ホープス女子の部、柳真優さん、チータク。下部女子の部、柳シーカさん、チータク。女子カデットの部、久保日和さん、鈴木美久さん、SPC ジュニア。第101回日本選手権水泳競技大会、女子100メートル平泳ぎ、女子200メートル平泳ぎ、女子400メートル個人メドレー、中澤小春さん、赤山 SS。女子200メートルバタフライ、斉藤美春さん、赤山 SS。第23回全国ホープス選抜卓球大会、柳シーカさん、チータク。第21回春の全国中学生ハンドボール選手権大会、相沢聡太さん、大崎ジュニアクラブ。第32回日本リトルシニア全国選抜野球大会、鹿倉淳平さん、板橋圭人さん、根岸かなたさん、上層リトルシニア。JOC ジュニアオリンピックカップ第22回都道府県対抗全日本中学生女子ソフトボール大会、塚原愛理さん、古賀第二中学校。JOC ジュニアオリンピックカップ文部科学大臣旗未来君杯第20回全国中学生空手道選抜大会、男子個人組手中学1年の部、モド大輔さん、総和空手道スポーツ少年団。女子個人組手中学1年の部、斉藤小雪さん、総和空手道スポーツ少年団。
健康百科。ヒアリングフレイル登録商標を知っていますか？ヒアリングフレイル登録商標とは、加齢により聞き取る機能が衰え、心身の活力が低下してしまう状態です。放置すると会話や外出に消極的になり、社会とのつながりが低下することで、認知症やうつ病、要介護状態になるリスクが高まります。こんな症状はありませんか？話しかけても以前より反応しなくなった。外出することが億劫になった。部屋に引きこもることが多くなった。以前よりも怒りっぽくなった。大好きだったテレビを急に見なくなった。以前に比べ会話が難しくなった。早めの予防が大切です。1. 耳に優しい生活を心がける。大音量でテレビを見ない。騒音を避けるなど。2. 老化を遅らせるために生活習慣を見直す。規則正しい睡眠。適度な運動など。3. 聞こえ方に変化を感じたら、かかりつけの耳鼻咽喉科医へ相談する。加齢のせいだから、と諦めずに。早期から予防に取り組み、健康長寿を目指しましょう。ヒアリングフレイルは、NPO 法人日本ユニバーサルサウンドデザイン協会を権利者とする登録商標。 商標登録第6340-673号です。株式会社超能科学総合研究所、一般社団法人日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会ホームページ、それぞれの二次元コードがあります。問い合わせ、健康の駅、高齢介護課、電話 924921。
こがきらフォトクラブ、私のおすすめ。こがきらメンバー、クミさんの写真があります。世界の平和は子供から、友情の人形施設、こが幼稚園のメリーちゃん。昭和2年に友情の証としてアメリカから送られたお人形。その後戦争が始まったため、敵国の人形として多くが処分される中、当時のこが幼稚園の園長先生が守り抜きました。この実話は、青い目の人形、メリーの願いという紙芝居になり、平和と友情の尊さを今に伝えています。紙芝居は市内図書館等で貸し出しを行っていますので、ぜひご利用ください。概要、場所、こが幼稚園、鴻巣946-5、3月上旬のひな祭りを遊戯会にて披露。一般公開なし。写真3枚、写真の説明。1枚目、こが幼稚園のメリーちゃん。2枚目、並べられたメリーちゃんの洋服。3枚目、青い目の人形50周年里帰り記念の掲示物。写真終わり。
今月の子学校、いい子が育つ子が、初見せなくん、令和6年8月生まれ。これからもたくさんの発見を一緒に楽しもうね。鶴見ほのちゃん、令和7年5月生まれ。初絶句、元気に大きくなってね。中野律樹くん、令和6年12月生まれ。たくさん成長したね。りっちゃんの笑顔が大好き。山崎碧人くん、令和6年1月生まれ。アンパンマン大好き。2歳も楽しもうね。吉野美優ちゃん、令和7年5月生まれ。ニコニコ笑顔。毎日幸せをありがとう。大好き。高田ひろかちゃん、令和6年7月生まれ。登頂お疲れ様。これからもたくさん山遊びしよう。それぞれのお子さんの笑顔の写真があります。お子さんの写真を募集中。対象、0歳から3歳の市内在住のお子さん。応募方法、メール、電話で受付中。メールの場合は件名を、今月の子学校応募とし、本文にお子さんの氏名、振り仮名、生年月日、父母の氏名、住所、電話番号を明記し、city.pr@marquesity.ibaraki-koga.lg.jp 総和庁舎シティプロモーション課、電話923111へ申し込みください。二次元コードがあります。
私の夢、自衛官になってたくさんの人を助けたい。秋山大和さん、総和南中学校3年生。僕の将来の夢は自衛官になることです。 小さい頃に東日本大震災の動画を見ました。そこには形もなくなってしまった家の中で助けを求める人に大丈夫ですよと何度も何度も声をかけながら命がけで救助する自衛官の姿がありました。危険を顧みずに人助けをする様子に心を打たれました。僕も将来人の役に立ち、人を助けられる人になりたいと思っています。そのために自衛隊の専門学校に通って、人助けに必要な知識や技能、体力をつけていきたいです。立派な自衛官になれるよう、毎日努力していきます。秋山大和さんの写真があります。
古賀歴史見聞録。立て続けに直木賞作家を輩出。伝説の同人誌、近代説話。同人雑誌をやろうや。芝が言い出した。うん、やろうか。純文学でも大衆文学でもない小説や。すると小説ですらないな。人生の面白い話や良い話を平易な文章で語って聞かせるんや。説話だな。近代風の。寺内大吉、我が近代説話より。昭和32年5月。まだ無名だった寺内大吉と司馬太郎の会話から、風変わりな同人誌が生まれました。文学の説話性、説話のロマンを回復することをモットーに、近代説話と名付けられたこの同人誌は、6年間でわずか11号しか発行されなかったにもかかわらず、伝説の同人誌と呼ばれるようになります。同人のいない同人誌？近代説話はいろいろな意味でユニークでした。同人相互の作品批評はしない。外部に向けての評論活動もしないという取り決めがあり、これは同人誌にありがちな徒党意識を排除し、各作家個人の完全な自由を尊重するためでした。また、暗黙の同人資格として、懸賞小説や新人賞の入選経験があったといいます。さらに面白いのが、同人費は取らない。このことについて司馬太郎は、この雑誌には同人というものはいない。最初、この雑誌を支援してくださった方々の行為で、第1号と第2号が刊行され、引き続き、予収入を持つことができた世話人たちによって運営されてきた。今後も、この雑誌が続く限り、この形態を取るはずである、と述べています。下沢寛也、源氏慶太、海音寺長五郎、今東光など、近代説話の意気込みを読みした先輩作家たちから激励とともに資金面でも支援があり、また、同人でも商業誌への執筆等で収入を得た人が同人費を負担したのでした。文壇の日比谷高校。こうして発行された近代説話ですが、昭和35年、一躍注目を浴びるようになります。第42回直木賞を受賞した司馬太郎が、自身の小国のように言ったことがきっかけでした。さらに、翌36年には寺内大吉、黒岩十五がダブル受賞。37年には伊藤圭一。40年には永井美智子と同人による直木賞受賞が相次ぎ、マスコミは直木賞の登竜門、文壇の日比谷高校、当時の東大進学者数トップ、などと囃し立てました。この他にも、胡桃沢講師、週刊後昭和58年に直木賞受賞や、文芸評論家の 尾崎穂月、詩人小説家の辻井隆なども同時に名を連ねており、直木賞作家を多数輩出したことに加え、戦後文学史を語る上で欠かすべからざる作家が集った、まさに伝説と呼ぶにふさわしい同人誌だったと言えます。伝説の実験文を永井美智子はもちろん、他の同人たちと古賀との意外な関係など、まだまだ近代説話について語りたいところですが、ああ、もう私服が尽きてしまう。続きは、15日から始まるスポット展、伝説の同人誌、近代説話にて、翌16日には、ギャラリートーク、要予約を行います。皆様のご来館、お待ちしております。古賀文学館学芸員、秋沢正幸、写真2枚、1枚目、近代説話創刊号第2号、神奈川近代文学館蔵。2枚目、1970年近代説話同窓会、左から司馬太郎、杉本園子、永井美智子、伊藤圭一、寺内大吉。写真終わり。
図書館の本棚から、鶴田フクロウの森プラザ、一般書、ファッション、ユニクロ、GU で作る、大人の高見えコーデ、五十嵐薫、著、垢抜けのコツを知って、おしゃれ迷子を卒業、40代から60代の大人女性に向けて、ユニクロ、GU のアイテムをベースに、様々な切り口でコーディネート術を伝授、なりたい印象を叶える色合わせも紹介する。出版社、宝島社。一般書、小説。宇宙の片隅で眠る方法。畑野智美、著。婚約者、直樹を亡くしたより。直樹は、年上女性と東北の温泉宿に泊まり、その帰りにバス事故に遭ったのだ。以来、眠れなくなったよりは、デパートの寝具売り場で働くことに。ウェブアスタ、連載に過失修正。出版社、ポプラ社。児童書、自然科学。にゃんこ大戦争で学ぶ恐竜の世界。ポノス株式会社ほか監修。にゃんこ大戦争のキャラクターたちの会話とクイズで、全45種の恐竜の特徴について学べる小学生のための本。生き生きとした恐竜たちのビジュアル。全129問の恐竜クイズも掲載。出版社、角川。絵本、てんてん兄弟と丸姉ちゃん。山口啓太、文。田口真由、絵。何にでも、てんてんをつけたがる、てんてん兄弟には、丸姉ちゃんがいた。そして、いろいろな言葉に丸をつけていき、日本語の面白さにも触れられる子供の言語センスを養う言葉遊び絵本。出版社、ポプラ社。それぞれの本の表紙の写真があります。
エンジョイ、スポーツ少年団。サンワスターズ、軟式野球。東大和公園を拠点に活動している学童野球チームです。特に低学年の児童でも楽しく参加できるよう、キャッチボールやバッティングなど基礎からゆっくりと練習しています。野球が初めてのお子さんでも 安心して参加でき、仲間と一緒に体を動かす楽しさを大切にしています。元気な挨拶や思いやりの気持ちも育みながら、みんなで楽しく活動中です。現在、新しい仲間を募集しています。見学も体験も大歓迎ですので、ぜひお気軽に公園へ遊びに来てください。チームデータ。活動日時。土曜、日曜日。8時から12時。活動場所。東山田公園。会費。年12000円。5000円。入会金。問い合わせ。西川光義。電話 090-2670-4544。 二次元コードがあります。写真3枚。写真の説明。1枚目、練習風景。2枚目、3枚目、集合写真。写真終わり。
町の話題レポート。未来に向けて新たな一歩を。小学校中学校卒業証書授与式。3月10日に市内の旧中学校で、3月19日に23小学校で卒業証書授与式が行われ、小学生1118人、中学生1078人に卒業証書が授与されました。三和中学校では、卒業生一同が3年間の感謝の気持ちを込めて合唱を披露。様々な困難を乗り越え、頼もしく育った生徒たちの姿に、涙を浮かべる保護者や先生の姿が見られました。写真。未来への希望に胸を膨らませ、卒業証書を受け取りました。写真終わり。春を感じて心も体もリフレッシュ。古賀枕賀の里、花桃ウォーク。3月21日、古賀福祉の森会館をスタート、ゴール会場として、花桃ウォークを開催しました。歴史・美術館コース 9km と、慶円寺や鈴芽神社を回る古賀寺めぐりコース 19km に、全国から565人が参加。当日は天候にも恵まれ、春の風を感じながら家族や友人たちとウォーキングを楽しみました。写真。桃祭り会場の久保公園を抜けるとゴールまであと少し。写真終わり。生誕150周年を記念した舞台、高見九太郎物語。3月21日、22日、野本伝説工業コスモスプラザで、高見九太郎物語が上演されました。この作品は、高見戦績のひ孫で、絵雑誌、子供の国創刊に情熱を傾けた九太郎の生涯を描いたもの。古賀大使を務める井上隆さんが国木田どっぽ役、渡辺裕太さんが野口宇城役で出演し、上演後は会場から大きな拍手が送られました。写真、釣りをするどっぽ、左、と、九太郎、右、に、忍び寄る宇城、中央。写真終わり。夢と希望に胸を弾ませ、小学校、中学校、入学式。4月8日に、市内旧中学校、 4月9日に23小学校で入学式が行われ、中学生1013人、小学生917人が新生活への夢と希望で胸をいっぱいに膨らませ、新たな一歩を踏み出しました。小堤小学校では18人が入学。新入生たちは少し緊張した様子でしたが、担任の先生から名前を呼ばれると元気な声で返事をしていました。写真、新しい友達と楽しい学校生活を送ってくださいね。写真終わり。古河市を稼げる地域へ。政策立案リーサスワークショップ。3月24日、山水花桃プラザで地域経済分析システムリーサスを活用した政策立案ワークショップを開催しました。有識者のファシリテートのもと、市内関係団体や市の関係部署が活発な議論を交わしました。今回のワークショップの結果を主軸に、産業ビジョンの策定を目指します。写真、様々な立場からの提案や意見をいただきました。写真終わり。満開の桜に囲まれて、ネーブルパーク春祭り2026。4月5日、三和設計ネーブルパークで、ネーブルパーク春祭り2026が開催されました。桜が見頃を迎えた会場には、満開の木の下でお弁当を広げたり、写真を撮ったりして楽しむ、たくさんの来場者の姿が。また、多数のキッチンカーが出店し、地元のグルメと合わせて、春の陽気を満喫する人たちで賑わっていました。写真、淡いピンク色に染まるネーブルパークふれあい広場。写真終わり。
小学校だより。図書館図書室お話し会。山水花桃プラザ。期日5月2日土曜。時間14時から14時40分。実施団体あけぼの会。問い合わせ山水花桃プラザ。電話21-1255。ユーセンター敬愛防水。期日5月9日土曜。時間14時から14時40分。実施団体あけぼの会。問い合わせユーセンター敬愛防水。電話31-3211。鶴田フクロウの森プラザ。期日1〇5月16日土曜。〇25月17日日曜。時間1-14時から14時40分。〇2 10時30分から11時10分。実施団体1松ぼっくり、2、さくらんぼ。問い合わせ、鶴田フクロウの森プラザ。電話、924501。包み公民館。期日、5月17日、日曜。時間、14時から14時40分。実施団体。さくらんぼ。問い合わせ、包み公民館。電話、98-5530。サンワックスホールスペースユーコガの催し。楽しい親子ヨガ。遊びながら楽しくできる簡単親子ヨガです。 期日、6月7日、日曜。時間、丸一、10時30分から11時15分。丸二、13時から13時45分。対象、3歳から小学生までの親子。定員、各8組、先着。費用、1組700円。講師、小林佳代子氏。申し込み期間、5月24日日曜、10時から、電話。申し込み問い合わせ、サンワックスホールスペースゆうこが、電話、22-5520。ホームページとインスタグラムのそれぞれの二次元コードがあります。
子育て支援センターからのご案内。子育て支援センターは、親子への遊び場の提供と子育てのお手伝いをするところです。みんなで一緒に歌ったり体操したりするなど、様々な活動をしています。親とその子供、おおむね3歳未満や、妊娠中の人及びその家族が利用できます。0歳児で初めて利用する場合は、事前にお問い合わせください。また、育児相談も随時受け付けています。育児等で悩んだときは、お近くの支援センターにぜひお越しください。駅前地域子育て支援センター、イオスホームわんぱくステーション。5月の主な活動、親子リトミック、助産師相談会、タペストリー制作。問い合わせ、イオスホームわんぱくステーション。本庁 4-1-1。電話、234120。子育て支援センターにっこり。古河市立第4保育所。5月の主な活動。虫歯予防の制作。時計の制作。ハーフバースデー、増やせるアルバム。問い合わせ、第4保育所、荒倉 245-5。電話、486557。子育て支援センター、ポコアポコ。認定こども園3は、5月の主な活動、ジュートバッグ作り。園庭室内遊び、シャボン玉遊び、ビニールロケット作り。問い合わせ、認定こども園3は、尾崎 3521-9。電話 336655。それぞれの施設の外観の写真があります。各施設の詳細や活動は、古河市地域子育て支援センターホームページをご覧ください。活動によっては予約や参加費が必要です。二次元コードがあります。女性のイラストがあり、吹き出しに、在園児以外も利用できます。みんな遊びに来てね、とあります。
健康づくり事業。問い合わせ、子育て包括支援課、古河福祉の森会館、電話486881。表、乳幼児健康審査の表があります。乳幼児健康審査、対象、場所、期日の順に読みます。1歳6ヶ月児健診、二次元コードがあります。令和6年9月1日から10月31日生まれ、三和地域福祉センター、5月22日金曜、令和6年11月6日から 11月28日生まれ、古賀福祉の森会館、6月10日水曜、3歳児検診、二次元コードがあります。令和4年11月1日から12月25日生まれ、三和地域福祉センター、5月19日火曜、令和4年12月3日から12月21日生まれ、古賀福祉の森会館、5月27日水曜、いずれも対象者には案内を個別通知します。表、終わり。表、相談の表があります。相談、内容、場所、期日、時間の順に読みます。5ヶ月時相談、二次元コードがあります。身体計測、離乳食の話、触れ合い遊び、育児相談、母子健康手帳、問診票、バスタオル持参。古賀福祉の森会館、5月25日月曜、6月12日金曜、いずれも対象者には案内を個別通知します。発達相談、予約制、二次元コードがあります。言葉が遅い、身体の動きが気になると、乳幼児の心理や発達に関する個別相談、古賀福祉の森会館、6月11日木曜、6月18日木曜、いずれも9時20分から15時30分、妊娠子育て相談いちごの輪、予約制、二次元コードがあります。妊娠、産後の相談、育児相談、身体計測、母子健康手帳、バスタオル、2歳未満のみ、持参。古賀福祉の森会館、6月12日金曜、9時30分から11時30分。表、終わり。表、教室の表があります。教室、内容、場所、期日、時間、申し込み期間の順に読みます。パパママクラス、予約制、定員20組、多数抽選、二次元コードがあります。子育てについての講話、赤ちゃんのお風呂入れ体験、パパの妊婦体験、母子健康手帳、筆記用具、エプロン持参。古賀福祉の森会館、6月27日土曜、9時30分から11時30分、5月25日月曜から6月5日金曜、表、終わり。1、1ヶ月時検診。2、3ヶ月から6ヶ月、9ヶ月から11ヶ月時検診を受けましょう。乳児一般健康診査受診票を使用して、医療機関で受けられます。問い合わせ、古賀福祉の森会館、子育て包括支援課、電話486881、1、2、それぞれの二次元コードがあります。子育て広場休館日、イオスホームワンパクステーション、期日、5月24日日曜、問い合わせ、イオスホームワンパクステーション、電話234120、やんちゃ森、期日、5月25日月曜、問い合わせ、やんちゃ森、電話、929033。 小児救急医療輪番表。小児輪番病院は、入院治療を必要とする子どもの救急医療を行っています。事前に電話でご相談ください。医療機関、茨城西南医療センター病院、境町2190、電話878111、友愛記念病院、東牛ヶ谷707、電話973000、古賀赤十字病院、下山町1150、電話237111、古賀総合病院、鴻巣1555、電話471010。診療時間、月曜から土曜日、18時から23時。日曜日、祝日、9時から16時。実施時間外の受診については、つくばメディカルセンター病院、電話029-851-3511でも、小児救急に対応しています。対象年齢、15歳未満。音訳者中、小児救急医療輪番表で、茨城西南医療センター病院を西南、友愛記念病院を友愛、古賀赤十字病院を赤十字、古賀総合病院を古賀病院と呼んでいます。中、終わり。表、5月1日金曜赤十字、2日土曜西南、3日日曜祝日友愛、4日月曜祝日西南、5日火曜祝日赤十字、6日水曜振り替え休日西南、祝日と同じ時間になります。7日木曜西南、8日金曜赤十字、9日土曜西南、10日日曜西南、11日月曜西南、12日火曜古賀病院、13日水曜西南、14日木曜西南、15日金曜赤十字、16日土曜西南、17日日曜古賀病院、18日月曜西南、19日火曜古賀病院、20日水曜西南、21日木曜西南、22日金曜赤十字、23日土曜西南、24日日曜友愛、25日月曜西南、26日火曜古賀病院、27日水曜西南、28日木曜西南、29日金曜赤十字、30日土曜西南、31日日曜西南、6月1日月曜西南、2日火曜西南、3日水曜西南、4日木曜西南、5日金曜赤十字、6日土曜西南。急な変更がある場合は、市ホームページでお知らせします。二次元コードがあります。表、終わり。茨城県救急医療情報システム。ホームページ内にある小児輪番検索から、休日や夜間に子供の急病時の対応をしている医療機関を探すことができます。茨城子ども救急電話相談。電話 050-5445-2856。受付時間24時間365日。大人を対象とした電話相談も受け付けます。二次元コードがあります。時間外当番薬局の情報はこちら。 二次元コードがあります。
古賀インフォメーション、出城の森ワクワクワーク2026。ワクワクワークは10月4日日曜に開催するイベント、出城の森で古賀歴史博物館エリアを行ってみたい、歩いてみたい場所にするための企画や出展等をみんなで考えるワークショップです。自分の思いを形にしたい人、イベント運営やお手伝いをしてみたい人、イベントの趣旨に共感する人の参加をお待ちしています。あなたのやりたいことを一緒に実現してみませんか？期日、1、6月14日日曜、2、7月12日日曜、3、8月9日日曜、4、9月13日日曜、全4回。時間、9時30分から12時30分。場所、コミュニティセンター出城。対象、市内在住在勤の人。定員30人、多数抽選。申し込み期限、5月29日金曜。電話 QR。申し込み問い合わせ、三和庁舎都市計画課、電話761511、二次元コードがあります。出城の森のロゴのイラストマーク、その下に10月4日日曜開催とあります。ウォークラリー大会、日時、6月27日土曜、8時から12時、公展中止。場所、鶴田フクロウの森プラザ発着。対象、市内在住、在勤、在学の人で編成したチーム。2人から5人程度。定員250人。費用、1人300円。当日納入。申し込み、5月22日金曜までに、古賀庁舎スポーツ振興課 ES 花桃体育館五葉ふれあいスポーツセンターまたは申し込みホームから申し込み。窓口 QR。 問い合わせ、古賀庁舎スポーツ振興課、電話225111、市ホームページ、申し込みホーム、それぞれの二次元コードがあります。ウォークラリーの様子の写真が2枚あります。高校生向け企業説明会。市内に事業所を有する製造業を中心とした企業の説明会です。企業ごとにブースを設け、人事担当者等が事業概要を説明します。日時、5月22日金曜。9時40分から11時15分。場所、ES 花桃体育館。対象、就職を考えている高校生とその保護者。申し込み期限、5月21日木曜、QR。申し込み問い合わせ、古賀庁舎産業戦略課。電話、225111、市ホームページ、申し込みホーム、それぞれの二次元コードがあります。事業概要の説明を受ける様子の写真があります。古賀市出前講座、どこでもレクチャー。二次元コードがあります。市の職員等が市の事業や専門知識を生かした内容などについて分かりやすく説明します。派遣時間、9時から21時の間の90分以内。場所、市内、会場の手配や準備は申し込み団体、グループでお願いします。対象、参加人数がおおむね10人以上。市内在住、在勤、在学の人の団体またはグループ。 申し込み、実施希望日の3週間前までに口座の担当課へ申し込み書を提出。日時の希望に添えない場合があります。メニューにない口座の要望がある場合は、担当課へご相談ください。注意事項。質疑や意見交換はお受けしますが、陳情・要望を発言する場でないことをご理解ください。問い合わせ、相和庁舎企画課、電話923111。表、古河市出前口座の表があります。分野、口座名、担当課、連絡先の順に読みます。生活、防災口座、災害に日頃から備えるためには、三和庁舎消防防災課、電話761511。生活、男女共同参画ってどんなこと？相和庁舎人権推進課、電話923111。生活、人権について、相和庁舎人権推進課、電話923111。生活、ダイバーシティ、多様性、社会の理解促進について、相和庁舎人権推進課、電話923111。生活、私たちは騙されない、消費者トラブルに合わないために、古河庁舎産業戦略課、電話225111。生活、地震に強い住まいづくり、耐震診断、耐震改修の促進、三和庁舎建築指導課、電話761511。生活、みなし道路の拡幅整備、良好な居住環境の確保と安全で快適なまちづくり、三和庁舎建築指導課、電話761511。生活、みんなで作る多文化共生、相和庁舎企画課、電話923111。健康福祉、ゲートキーパー養成講座、命を支える門番、健康の駅福祉推進課、電話925771。健康福祉、障害のある人の生活サポート、健康の駅障害福祉課、電話924919。健康福祉、みんなで支える介護保険、健康の駅高齢介護課、電話924921。健康福祉、認知症、あなたも今日からサポーター、認知症サポーター養成講座、健康の駅高齢介護課、電話924921。健康福祉、高齢者虐待の防止で伝えたいこと、健康の駅高齢介護課、電話924921。健康福祉、高齢者福祉サービスのご案内、健康の駅高齢介護課、電話924921。健康福祉、高齢者生き生き健康教室、今から始める介護予防、健康の駅高齢介護課、電話924921。健康福祉、高齢者生き生き健康教室、守ろうお口の健康、健康の駅高齢介護課、電話924921。健康福祉、高齢者生き生き健康教室、しっかり食べて健康長寿、健康の駅高齢介護課、電話924921。健康福祉、高齢者生き生き健康教室、 介護予防レクリエーション、健康の駅高齢介護課、電話924921。健康福祉、運動で始める介護予防、シルバーリハビリ体操、健康の駅高齢介護課、電話924921。健康福祉、地域の声かけ、見守りで子どもの虐待防止、古賀福祉の森会館子育て包括支援課、電話486884。健康福祉、DV、ドメスティックバイオレンスとデート DV の防止に向けて、古賀福祉の森会館子育て包括支援課、電話486884。健康福祉、楽しく食べる子どもに、食育、古賀福祉の森会館子育て包括支援課、電話486881。健康福祉、大きくなあれ、早寝早起き元気な子、古賀福祉の森会館子育て包括支援課、電話486881。健康福祉、発達が気になるお子さんを理解しよう、古賀福祉の森会館児童発達支援センター、電話487040。健康福祉、今から始める働き盛りの健康づくり、バランスの良い食事とお口のケア、古賀福祉の森会館健康づくり課、電話486883。健康福祉、今から始める働き盛りの健康づくり、骨粗しょう症予防、古賀福祉の森会館健康づくり課、電話486883。健康福祉、今から始める働き盛りの健康づくり、良い睡眠をとるには、古賀福祉の森会館健康づくり課、電話486883。健康福祉、今から始める健康づくり、感染症の予防について、古賀福祉の森会館健康づくり課、電話486883。健康福祉、タバコとがん、古賀福祉の森診療所、電話486521。健康福祉、タバコと薬物、古賀福祉の森診療所、電話486521。環境、今日から始めるカーボンニュートラル、SDGs の推進に向けて、相場庁舎企画課、電話923111。環境、古賀市の家庭から出されるゴミについて、三和庁舎環境課、電話761511。行財政、古賀市の公共施設は今、そして未来は、相和庁舎財産活用課、電話923111。行財政、古賀市の台所事情、相和庁舎財政課、電話923111。古賀庁舎産業戦略課の講座メニューは、月曜から金曜日、祝日は除く、10時から12時、13時から17時、移動時間含むが開催可能日時。健康の駅高齢介護課の運動で始める介護予防シルバーリハビリ体操は、月曜から金曜日、祝日は除くが開催可能日です。その他の実施日、時間については、事前に担当課へご相談ください。表終わり。